皆さんこんにちは、ともです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。教科書の日本語は面白くない、でもドラマや映画は難しすぎる、そんな人のために日本語教師のともがちょうどいい日本語で話をします。さて、お久しぶりです。遅くなってすみませんでした。なかなかね、風邪が治らなくて、まだ完全には治ってないんですけど、もうね、熱もないし頭も痛くないし、まだ咳と鼻水は出ますが、仕事もできるぐらいに回復したので、今日新しいエピソードを作っていますが、いや、なんで子供にうつされた風邪ってこんなに大変なんでしょうね。これ日本だけじゃないと思うんですけど、小さい子供がいる人、同じ経験あるかもしれませんが、子供が風邪をひいて、そしてその風邪をうつされると、子供はすぐ治っちゃうのに、大人はすごい治るのに時間がかかるっていうことありませんかね。俺いつもそうなんですけど、とりあえずね、まだ治りきってはないですけど、なんとか回復しました。さて今日はですね、リクエストをもらってるんですけど、ちょっとね、面白いリクエストで、カッパについて話してくださいっていうリクエストです。カッパっていうのは日本の妖怪、昔からいる日本のモンスターですね。その妖怪の一つなんですけど、どんな生き物かというと、水の中に住んでいるもので、水って言っても海じゃなくて、山にある池とかそういうところですね。そこに住んでいる生き物で、亀みたいに背中に丸い甲羅があって、で、これはいい話も悪い話もどっちもあるんですけど、水に住んでいる妖怪だから、人が通るとその人を水の中に無理やり連れて行って殺してしまうっていうような、ちょっと悪い話もあるし、逆にね、水池とかで溺れている人を助けてあげたっていうようないい話とかもある。そんなね、いいやつなのか悪いやつなのかわからない、それがカッパという妖怪ですね。俺もね、カッパについてそんな詳しいわけじゃないし、特別カッパが好きなわけでもないんですけど、でもね、やっぱり日本人だったら、日本で生活、子供の頃からずっと生活してると、カッパを知らない人っていうのは多分いないんじゃないかなと思うんですよ。で、それはいろいろ理由があって、まずはね、有名っていうか、やっぱり日本人ならみんな知ってる生き物、妖怪ですけどね、生き物だから、だからね、いろいろなところでキャラクターとして使われてるんですよ、カッパっていうのが。よくあるのが寿司ですね。日本の寿司、わかりますよね、みんな。日本の食べ物ですけど、なんで寿司でカッパが使われるかっていうと、カッパはね、なんでかわかんないけど、キュウリが好きっていうふうに言われてるんですよ。で、寿司の中の一つで、カッパ巻きっていう寿司があって、ご飯をね、ご飯の中にキュウリを入れて、そして丸くしたお寿司があるんですが、それ、キュウリが入ってるから、カッパが好きなものが入ってるから、カッパ巻きっていう名前のお寿司で、で、そのカッパ巻きっていうのがあるから、寿司のキャラクターでカッパが使われることがある。カッパ寿司っていう名前のお寿司屋さんもあるぐらいです。で、そういうふうにいろんなところでキャラクターとして使われるし、昔からいる妖怪だから、いるっていうか、いるかどうかわかんないですけどね、本当はいないかもしれないけど、でも昔からカッパの話っていうのはあるから、だからいろいろなアニメとか漫画でもそのカッパが出てくるんですよ。でね、俺もね、前に一回なんかで話したことあるかな、子供の時読んでた漫画で妖怪がたくさん出てくる漫画があるんですけど、 ヌーベーっていう漫画なんですけどね、その中にもカッパが出てきたから、だからね、俺とかまあその日本で子供の時から生活してる人はそういうのからカッパの知識を得るんですよ。で俺はまあ漫画が好きだからね、漫画でカッパのことをいろいろ読んだから、カッパについてちょっと知ってることがあるんですけど、例えばそのカッパっていうのは面白い生き物で、右腕と左腕が体の中でつながっていて、右腕を短くすると左腕が長くなったり、反対に左腕を短くして右腕を長くしたりっていうことができるとか、あとはカッパは頭の上に皿があるんですよ。皿っていうかね、そのなんて言えばいいかな、頭の上がね、髪の毛とか何にも生えてなくて皿みたいに平らになってるんですけど、その皿は、カッパって水の中の生き物だから、皿はね、いつも濡れてないといけないんです。その皿が完全に乾いてしまうとカッパは死んでしまうとかね、そういういろいろなカッパのなんて言うんだろう、昔から言われている話っていうのがあります。で、最近だとね、カッパは子供のテレビにも出てきてるのを見ました。まあ俺うちにね小さい子供がいるから、子供と時々一緒にテレビを見るんですけど、その子供が見るテレビのキャラクターの一つがねカッパでしたね。だからやっぱり昔からいる妖怪ですけど、今もこうやって小さい子供からねテレビでずっとカッパを見て育っていくので、日本人はカッパっていうものを知っています。でね、カッパについて話してくださいって言っても、そうだね、俺が知ってることなんてまあそのぐらいなんですよね。で、なんだろう、カッパが好きか嫌いかって言われたら、なんだろうな、別に好きでもないけど、でももしカッパが日本からいなくなったらちょっと寂しいなっていうぐらいには、なんていうかな、その愛着っていうんですけど、何かが好きだったり大事だったりする気持ちですね。そういうのがありますね。やっぱり日本人はね、子供の時からずっとそのカッパをいろんなところで見てるから、そういう気持ちね、日本の昔からある日本オリジナルのものに対しては愛着があるんじゃないかなと思います。まあ今日はね、カッパについてのリクエストでしたが、日本には昔からいる妖怪とか、まあつまり日本のモンスターですね、そういうのとか、あとは不思議な生き物とかね、本当にいるかどうかは分かんないですよ。誰かが作った話かもしれませんけど、でも昔からどこかにこんな不思議な生き物がいるみたいな話ってのは結構たくさんあるんです。カッパは妖怪ですけど、他にも例えば有名な変わった生き物だとツチノコとかね、ツチノコ知ってる外国人がいたらちょっとびっくりします。そんなに有名じゃないかもしれないけど、でもヘビみたいな生き物で、でも体がちょっと太くて、で滅多に見ることができない、昔ねそのツチノコを捕まえたらお金がもらえるなんていう話があったぐらい、私はツチノコを見ましたっていう人が結構いたんですよ。で、見たっていう人はいるけど、捕まえた人は誰もいない、そういうね不思議な生き物なんかが日本には結構たくさんいます。カッパもね、実は妖怪だから、その本当はいないと思うんですけどね、でも日本には昔から伝わるカッパのミイラとかが実はいろんなところにあったりするんです。まあそのカッパのミイラって言っても本物かどうかは分かんないですよ。ただよくねお寺とかにはあったりするんですけど、昔からこれはカッパだと言われてきたミイラとかがその建物の、ね、中に置いてあったりとか、そういうのがあるんですよ。 だからなんかね、そのカッパのミイラとか情報を探して見に行ってみると面白いかもしれませんね。はい、じゃあ今日はカッパについてのお話でした。まあそんなね、詳しい話はできませんけどね、日本にはこういう不思議な生き物がいるんですよっていうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わりにしますが、またね、何かリクエストとかあったら気軽にメッセージ送ってください。一応体調は落ち着いてきたので、来週もまたね、1週間に1回ぐらいのペースに戻したいと思いますが、ちょっとね、仕事が忙しいからね、もしかしたらまた少し遅れることはあるかもしれませんが、ポッドキャストやめたりはしないので、そこは安心してください。あとメッセージを送ってくれた人、メッセージとかメールを送ってくれた人の返事もね、遅くなりますけど、必ず一人一人のメッセージは全部読んで、そして時間ができた時にゆっくり返事はしていきますので、時間がかかって申し訳ないですけど、返事は少し待っててくださいね。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。さようなら。